ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは NPO 法人ピーストレランス代表理事の細野英幸さん、そして幹事であり医療ジャーナリストの安藤昭雄さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。まあ、ピーストレランスね、いろんな方に何度も出ていただいているんですが、ちょっとね、知らない方のためにご紹介をしていただけますか。
はい、私は NPO 法人のピーストレランスの今年から、
はい、
代表理事を務めさせていただいております細野と申します。
はい、
ピーストレランスの幹事の安藤昭雄さんと、ね、今日は一緒に参加を、うん、はい、参加というかご出演させていただいてますので、よろしくお願いします。
はい、
今日はですね、3月14日の土曜日に終わり朝日で行われます障害者差別解消理解促進講座についてお知らせをさせていただきたいということで、今日は出演させていただきました。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
最初にですね、はい、NPO 法人ピーストレランス、うん、の活動についてご紹介をちょっとさせていただきたいと思います。
はい、
ピーストレランスですね、2016年に押戸敏恵さんが中心となって設立をされた、NPO 法人です。
はい、
ですからもう10年ぐらいになりますかね。で、押戸さんご自身は、無償筋無力症という難病にねかかられまして、25歳の時から人工呼吸器を装着されて、28歳からほぼ寝たきりの状態になりながらも人生を楽しみながら社会へ貢献していこうという意欲を持って歩んでいかれた方なんですが、残念ながら2021年4月に39歳の若さで旅立たれました。
もう5年に、
そう、もう5年になりますね。そうですね。
押戸さんといえば、まあ、安藤さんがね、はい、本を出されているので、はいはい、車椅子に乗った人工呼吸器のセラピスト、はいはい、これを読むと押戸さんのことが本当によくわかりますね。
まあ、このピーストレランスの歩みもですね、
はい、
一応書かせていただきました。
ピーストレランスというのが平和と寛容でしたっ
け。そうですね、
ね、そんな意味がある NPO 法人なんですが、細野さんは最初から関わってらっしゃる。
そうですね、最初から、うん、理事としては関わりはなかったんですけども、一応協力者という立場からですね、関わらさせていただいてました。
で、安藤さんは幹事になられたのは、
これ今年からなんですけど、まあ、この本を書いた縁で、ごちゃ混ぜ運動会のお手伝いとかしてたんですけども、まあ、今年からよろしくってことで頼まれて。
そうなんですよ、ごちゃ混ぜ運動会に行くといつもいらっしゃった安藤さんですもんね。
そう、何もしないですけど。
で、実はその押戸さんとこう生前会った回数っていうのは安藤さんそんなに多くないんですよね。そんなに多くないですね。
きちんと会ってるのは3回ぐらいですね。
そのうちの1回は一緒にご飯を食べに行ったんですけども、ね、はい、だけどもこと細かに押戸さんのことに詳しい。
ね、そうですね、まあ、メールでずっとやり取りしてたし、一度講演してもらって、その時にいろいろ打ち合わせをしたりして、かなりまあ彼女のことは詳しくなりましたね。
そうですね、私も押戸さんとは、まあ、法人ができる前にこれから作るっていう時にお会いしたんですけど、本当に細野さんもそうですけど協力者が本当に多い。
そうですね、
うん、
なんて言うんだろう、結構人を巻き込む力っていうか、
うん、
すごく押戸さんがすごいなと思って、
うん、
でやっぱりみんな集まってくるんですよね。
うん、
うん、だからそれは押戸さんのお人柄かなというふうに思いました。はい、
そうですね、ハッシュタグ生き続けるおっしーで、ね、よく上がりますけど、はい、本当にまだいるんじゃないかっていう気がしますよね。うん、で今回この3月14日なんですが、こういった、まあ、講演会っていうのはよくやられてるんですか。
いや、これで、5年ぶり 4年ぶりかな5年ぶりかな、
ねうん、以前やりましたよね一緒に
以前やりました ねその時以来
なるほど、ね、
嫁になるんだ、
ね、その時も安藤さんもね、はいはいはい、ご一緒で尾張旭日市障害者差別解消理解促進啓発講座ということは、はい、主催は尾張旭日です、
はい、尾張旭日の市の遠方からちょっと、うん、お話をいただきまして、でピーストレランスで具体化をしているというような流れになっています、う
ん、なるほど。で、3月14日の土曜日午後1時30分から4時、心のバリアフリーを広げていこうということで、まあ、一部私が講演をさせていただいて、二部にシンポジウムが今回ありますね。はい。はい、これどんな内容なんですか？
NPO 法人四つ葉の理事長の古宮さんと、
はい、
それからダウン症の当事者の小島佐藤さんとお母さんにご登壇をいただいて、いろいろお話を伺うという内容になってまして、はい、小島さんは実は私の同じマンションで、私の方からちょっと声かけをさせていただいて、本当に元気なさとちゃんね、はい、なのでちょっと出てほしいなということで思ってまして、うん、今回ちょっと参加してくださいということを呼びかけたら、最初はさとちゃんはもう乗る気だったんです、うん、お母さんの方はねちょっとという話だったんですけど、やっぱり佐藤ちゃんが元気で、お話ししていただけるところだったので、なんとか 了承というか、はい、していただきました、
はいうん、そしてそのコーディネーターとして安藤昭雄さんが、はいはい、これ私もね、まあ、シンポジストとして出るんですけど、どんな感じになるのかなって、うん、みんなでちょっとドキドキしてたんですけど、
はい、心のバリアフリーっていうタイトルにしたのは、うんうん、もちろんともみさんが、しばしば声のタイトルで使われているということもあるんですが、おしのみさんが2016年に障害者差別解消法ができたときにですね、この法律によって物理的なバリアっていうのはだんだんと良くなっていくだろうけども、でも心のバリアっていうのはやっぱりすぐには良くならなくて、じわじわと時間かけて改善されていくんだろうなっていうことを書かれてて、その言葉がとても印象に残ってて、心のバリアフリーというタイトルにしました。
なるほど。どうですかね、障害者差別解消法ができて、10年ですかね、はい、やっぱり浸透はしてきている。
もちろん街の中見ても、段差だとか、例えば駅の自販機の位置とかね、いろんなものが車椅子の障害者にも利用しやすいようになってきてて、随分変わったとは思います、はい、ただじゃあ街に出てくる障害者の方が増えたかっていうと、そんなにすごく増えたという感じはまだしないんですよね。やっぱりまだまだみんなが暮らしやすい社会というゴールに向けてはまだまだ時間がかかるのかなって思っています。
そうですね、佐藤ちゃんがね、ダウン症で、でもダンスもやり、はい、太鼓もやり、
そうですね、
もうおしゃべりも得意で、はい、本当に毎日楽しそうな佐藤ちゃんと、で、お母さんがハラハラされてましたけど、佐藤ちゃんこの間会った時に私原稿を考えたっていうふうに言ってたので、うん、すっごい楽しみにしてるみたいでした、で、古宮さんはね、私ここの理事もやっているんですけど、拠点本部は尾張旭日にあり、でも瀬戸でも市役所1階でカフェとか、すぐ近くの銀座通り商店街でも B 型のね事業所カフェをやっていて、人気の、はい、法人ではあるんですけど、ここもダンスをやったりいろいろやっているので、いい話がね聞けるのかなというふうに思いますけど、安藤さんがこれをどう料理するのかなというところが、
もう私はもう皆さんの話を伺って交通整理するだけのつもりでいます、
ね、なのでどうなんでしょうね、1時間半ぐらいあるのかな、シンポジウムが1時半から、4時ってことは 全体で2時間半ですもんね。
そうですね。
はい。なので、まあ、ちょっと入れ替えとか休憩を入れても、1時間以上は、うん、はい、ありますので、ね、どんな感じになるのかなという。で、無料なんですが、どなたでも参加できる無料なんですが、お申し込みをぜひということですね。
そうなんです。一応、尾張旭市の障害福祉課の方に、電話で申し込みをいただきたいということは、思ってますので、ただいま確認しましたら、25人という話だったので、
まだまだ、
まだまだ、いろいろ話聞くと、はい、申し込む必要あるのっていうふうに、ちょっと
この間、私も行くねって言われたんですけど、うん、その人が申し込んでるかどうか、はい、ちょっと定かじゃないので、うん、申し込んでくださいってことですね。そうですね。
はい。
はい。当日余裕があったら入れるかも。
そうですね。余裕があれば入れると思いますが、
はい、でもできれば
申し込みでお願いしたいなというふうに思います
。はい、電話が 0561-768142 768142、 ファックスが 0561-523749 0561-523749 で、メールが福祉 @city.oariasahi.lg.jp で、fukusi@oariasahi.lg.jp ということですね。はい。尾張旭市はどんな町ですかね、福祉としては。
そうですね。私自身は、うん、尾張旭市に住んでて、
うん、
一度押し富さんと一緒に、障害計画に関わった、はい、障害計画を作るのに関わったことがあるんですけども、非常にそういう障害分野とか、うん、そういうところでは進んでるかなとは自分なりに思ってたんですけども、うんうんうん、ただ、ね、住んでみえる方がどうかということと、やっぱりいろいろ障害って言っても、やっぱり先ほど安藤さん言われたみたいに、うん、なかなかなんていうの、車椅子で、うん、外に出てる方が多いとか、うん、そういう、特にそういうことはやっぱり感じないので、うん、やっぱりもうちょっと住みやすい街に、うんうん、なればいいなという思いはありますね。
だから障害のある人が少ないわけじゃないんですよね。
少ないわけじゃないと思います。
きっと出歩くっていう、こう、チャンスがなかなかないというか、うん、
ごちゃ混ぜ運動会もそのきっかけになればということで始まったわけですね。
ごちゃ混ぜ運動会もずっと続いてますね。
続いてます。今年も5月30日に、
はい、
土曜日に一応、実施をしますので、
はい、
うん、
今年も、東中学校の体育館 で、はい、そうですね、ということですね。はい、これも5月のだいたいこのぐらいの時期っていうのは、
だいたいこれぐらいの時期で、はい、おしとみさんの誕生日が21日です、はい、うん、でその頃にやろうということで一応決めてますので、うんうん、前はですね11月の終わりとかそういう時期にやったんですけども、
う
ん、やっぱり寒いとなかなか、
そうですね、
大変だということもありまして、うん、でちょうどおしとみさんが亡くなった時に、ちょうどその誕生日 のあたりでやろうかという話になりまして、
うん、
ずっとこの間ですね、
うん、
5月の終わりにでやってます ね、
そうですね。これ最初この運動会見た時安藤さんどうでした、うん、
やっぱりとても自由な感じがして、
うん、
ある意味まあ、ゆったりとのんびりとやってる感じだし、
うん、
でもそれでいて真剣勝負の場面もあるし、うん、まあ、楽しそうだなっていう感じがしましたね、
う
ん、
そうですね。これね、だから車椅子で綱引きをしたりとか、なんだろう、二人三脚の車椅子版みたいな、はい、
そうですね、
ね、
いろんなアイデアが
ね、
結局福祉ってそんな堅苦しく勉強するものじゃなくて、うん、一緒に楽しむものなんだっていう大しとみさんの思いがね、
うん、
こもっていますよね。
でこれまたここを参考に結構広がってるんですよね、うん、
名古屋市の港区とか一宮とか、
はい、
安城市とかあちこちで、
うん、
参考にしてやってますね。
本当それすごいなと思うんですが、毎回思うのはボランティアさんのスタッフの数、うんうんうん、そうですね、
はい、
すごいですよね。
すごいですね。
これどうやって集めてるんですか。
あの理事の方が結構大学での先生とか多いもんですから、そこからあの集めていただいたりとか、それから大学先生同士のつながりもあって、で他の大学のそういうあのゼミとか、そういうようなね、ところから、あの結構皆さん参加を、していただいてます。
本当この学生さんのボランティアの数、あと福祉事業所の皆さんも、ものすごい協力ですもんね、
そうですね、
これは本当にね、
あの大学生の方が福祉をもっと知っていただくのにいいきっかけになるかなとは思ってるんです。でその方たちがやっぱり社会に出て、福祉ってこういうもんだよというようなことを、あの感じていただければ、本当にやってよかったかな、参加してもらってよかったかなという、そういう思いはありますね。
そうですね。だからもうあの初めの頃から参加されてた大学生の方も社会人になって、
社会人になってますね。
福祉職に就いた方もいらっしゃる。
たくさんいらっしゃると思います。
ね、すごいですね。まあ、そういうところも押富さんの、あの気持ちがずっとこう浸透しているということですよね。そして、まあ、安藤さん、あの、まあ、元中日新聞ということで、医療系の記事を本当にたくさん、
長くやってましたね。
で、その、まあ、つながりもあって今も、割とこう携わってらっしゃるんですか、医療系のことに。
そうですね、まあ、患者さんたちとのつながりが多いですね。あの今も本を一冊出す予定で、あのこちらにも金谷愛さんって
以前、
愛さんを主人公にした本を多分6月ぐらいに出す予定でいます、
これはどこから出すんですか。あの
ユイポートっていう名古屋の出版社なんですけども、私が代表理事や共同代表している、あの地域共生ネットワーク東海っていう団体がありまして、その名義で出すことにしてまして、
じゃあ金井愛さんのことを書いた本で、どうですか、愛さんとのインタビューとかも。
ああ、もうかなり、どれぐらいだろう、半年以上いろんな形で関わってますね。
そう、愛さんね、あのラジオにも出てくださったんですが、まあ、あのがんサバイバーで、であの彩りホットステーションでしたっけ、地元でね、あのピアサポーターとしてこう患者会とかも開いて、本当にあのキュートで元気で、この間ちょっとカラオケで、ね、歌も好きで、本当にあの会うと元気がもらえるっていうね、愛さんなんですけども、
まあね、乳がんのステージ4で12年っていうのが、まあ、それ自体結構奇跡的なんですけども、彼女が活動することによって元気になっていくっていう姿がね、本当に多くの患者さんたちに知ってほしいなって思います ね。
本当ですね。あの青木記念ホールでね、公演された時に行けなかったんですが、映像を見させていただいて、もしよかったら皆さんも、あの、金井愛、お金の金に、井戸の井に、愛するの愛で、そう検索していただくと、多分そんな様子もね、見えるかと思うので。
ただ、ある意味、押し富さんと重なってる部分っていうのは、あの、その自分が地域の中でやることを見つけて、それによって、元気になっていくっていうところですかね。
なんかだからあの医療とか、もちろん大事ですけど、あのそれだけじゃない力ってありますよね。
特に今あのがんの患者さんとか地域生活の期間が長いですから、そこをどうやってどんな目的を持って生きるかによって、やっぱり全然違ってくると思いますね。
そうですよね。だからあのこう奇跡的にこうがんが小さくなったとか、よく笑いで消えるとかっていうことも言ったりするじゃないですか、でもそれって本当にあの嘘じゃないっていうか、大きくならなかったらいいですもんね、
まあ、免疫力とか気力の面でやっぱり生きがい持つってことは大きな意味があると思います ね。
だからそういう意味でもやっぱりこうあのピアサポーターとしてこういろんな方と会って話すことによって、相手の方も元気になって、 ちょっと頑張ろうとか、
そうですね、
うん、なんかそういうね元気を与え続けているのかなというふうに思いますが、はい、じゃあ予定としては6月、は
い、そうです、
はあ、ユイポートから、
そうです、
はい、じゃあちょっとあの出版を楽しみにしておりますが、
はい、ありがとうございます、
はい、で、まあ、今回講演シンポジウムもあり、で、ごちゃ混ぜ運動会もあり、大体この2大柱っていうとこれですかね、この2つかな。
そうですね、うん、あの今まではあの運動会中心やったんですけども、うん、いろいろ今回はちょっと市の方からですね、うん、ご予約があってということなんですけど、うん、本当はもう、ね、今までずっと運動会しかやってなかったので、うん、もう一回何かやりたいなという話はずっとしてて、うん、でたまたま今回はあの市の方からお声がかかったということもあるんですけど、うん、今後はまた何かね、あの例えば映画祭であるとか、そういうようなこともですね、ちょっと企画をね、はい、していきたいと思ってます
し、最初映画でしたね、
やりましたね、
そうです、 最初は映画がきっかけです ね、映画とおしとみさんのシンポジウムがきっかけで、うん、あの NPO も始まったので、うん、そういうきっかけ作りを何かしていければなというふうに思ってま す、
ね、今この NPO のメンバーとしてはもうお手伝いの方も本当に多いんですけど、はい、実質的なメンバーというのは何人ぐらいなんですか。
11人
あ、ね、いい感じですね、はい、まあ、10人、ね、うん、いるっていうので、はい、あのじゃあ11人が皆さんがどちらかというとコアな感じ で、
そうです、ね、
こういうことやろう、はい、ああいうことやろうっていうことを話してっていう感じなんですね、うん、はい、そっか、ちょっとね、あのそんなあの講演に呼んでいただいてとっても嬉しく思っておりますが、あのちょっと前に社会福祉協議会でお話をしたので、うん、終わり朝日がちょっとたまたま ね、
はい、
あのね、はい、続きましたけど、あの皆さんあの2度も3度もぜひ来ていただけると、うん、はい、いいかなというふうに思っておりますので、こちらは渋川福祉センターの2階福祉の木ホール、もう渋川というとちょっと福祉の拠点みたいな感じですね。そうですね、
福祉センターであの、うん、結構あの福祉の拠点として使われてます ね、
ね、うん、ね、ぜひ。じゃあ後でまた繰り返しお伝えしますが、これからどうですか、ピーストレランスとしてどんなことをやっていきたいですか、細野さんは。
やっぱり地域に根ざすということがやっぱり大切だと思ってますので、うん、運動会はもちろんのこと、うん、それからそれこそ先ほど言った映画祭であるとか、それから前あの、コロナの頃に運動会ができずに何かやろうということで、そういう中でウォークラリーみたいなことも企画をしたんですけども、の実際のコロナがちょっとひどくなってしまったもんですから、中止、やむなく中止ということがあったので、そういうようなこともぜひ復活して取り組みをしたいなというふうには。
街へ出るっていいですよね。
そうですね、うん、一緒にあのおしとみさんと3号駅から我朝日の駅まで歩いたんですよ、
うん
うん、でそこでスーパーなんかも寄りながら、
ええ、
ここちょっと高いから取れないねとか、そういうねおしとみさん自身のそういう視点も織り交ぜながら、
うん
うん、あのこういうことで歩くとやっぱりいいよねというようなことで、うんうん、そういうあの話を進めてて、
ええ、
残念ながらちょっとあの実現に至らなかったので、
うん、じゃあやったら喜びますね。
そうですね、
はい、個人的には何かありますか、目標とか今年の目標とか。
今年の目標ですか、
ええ、
目標はですね、あの資格をちょっと勉強してたんです、はい、
ええ、
で精神保健福祉士のちょっと資格を取りたいなということで、
すごい、
はい、ちょっと勉強してまして、
勉強中、
はい、勉強してまして1月31日に試験を受けて、はい、結果が明日なんです。
ああ、ドキドキ。
そうなんです。
じゃあもうこの、講演会の時には分かっている、
うん、ちょっとシュンとした顔したら、ちょっとあの、
ちょっと手応えはなんとなく、
なんとなくあるんですけど、ちょっと微妙なところなんです。
なるほど、はい、じゃあちょっとドキドキですね、はい、ネットで見るんですか結果は。
明日ネットで見ます、
はい、じゃあちょっと合格をじゃあ祈って 安藤さんはどうですか。
そう、まあ、ピーストレアンス10年ってこともありまして、はい、まあ、人もお金もない団体ですけども、うん、記録っていう意味で充実させたいなと思ってまして、まあ、例えばホームページなんかを作って、はい、その他の自治体がごちゃ混ぜ運動会ってどういうふうにやるんだろうって知りたいときに、うん、参考にするとか、押しとみさんの人生を、本じゃなくて、まあ、ホームページで改めて紹介するとか、うん、まあ、そういうことがやっていけたらいいなってことを思っています、
うん、はい、個人的にはどうですか。
個人的には、まあ、さっき言った金井愛さんの本作りがあって、うんうん、あとは、まあ、僕ももうすぐ69ですから、はあ、
変わらないですけどね。
いや、まあ、まあ、いろいろフレイルを実感していますから、まあ、健康づくりをちょっと頑張りたいですね。
いい、まあ、一番大事ですね、健康っていうのは。いいですね。でもやっぱり書く人が来たって大きいですね。
そうですね、
書いていただける。
そうですね、
いろいろと、はい、ね、そうなんです。私もね、丸く生きる幸せの形って本を出したんですが、うん、本当にコラムを書く、うん、書いたことで本を出すことになったんですけど、うん、きっかけは安藤さんですから。
そうですね、
ね、本当に感謝感謝です。いえいえ、本の中にもね、押しとみさんのことにもちょっと触れていますけど、はい、私にとっても押しとみさんって、まあ、師匠というか、押しとみさんから本当に直接ああしなさいこうしなさいって言われたわけじゃないんだけど、うん、生き方でこう見せてもらったっていうか、これを私だけじゃなくてそんな人いっぱいいますよね。
そうですね、
ね、本当にぜひ。
ゆめちゃんも近々会うんですけど、
佐野ゆめかちゃん、はい、東京の大学で
本当に大きな影響を受けましたよね、ね、さんから
慶応 で、
そうです、ね、
後輩ですね、安藤さんの、
まあ、そうですね、
ね、本当にゆめかさんも出てくださったことありますけど、本当頑張って、
そうですね、
ね、謳歌してますね、うん、はい、ぜひですね、まあ、3月14日土曜日、尾張旭市障害者差別解消理解促進啓発講座、心のバリアフリーを広げていこうということで、午後1時30分から4時です。第1部が講演会、私、瀬戸支店をつなぐ育成会会長として林智美がお話をさせていただいて、第2部はシンポジウム、 NPO 法人四つ葉の理事長古宮志乃さん、そしてダウン症当事者と母ということで小島聡さん、恵理子さん、そして、私、そしてコーディネーターがピーストレランスの幹事でもある安藤昭雄さんということで、このね、名前の書き方で、まあ、ダウン症当事者と母なので佐藤さん、恵理子さんになってるんですけど、お母さんが佐藤の名前が先に書いてあるって言って、ちょっとなんか嬉しいようなドキドキのようなってことをね、言われてました。
いいですね。
はい、で場所が渋川福祉センターの2階です。尾張旭市渋川町ですね、楠木ホールで開催です。参加費無料でどなたでも参加 OK なんですが、お申し込みをしてください。一応3月11日までとなっておりますが、まだまだ定員に行ってないので大丈夫でございます。お電話が0561768142、ファックスが0561523749、尾張旭市役所地域福祉課障害福祉係です。で、メールが福祉アットマークシティドット尾張旭ドット LG.jp、fukusi アットマーク city ドット owariasahi ドット LG.jp。まあ、福祉課の、障害福祉係の方に直接ね、市役所の方に来ていただいても大丈夫ですね。で、ここに、まあ、特定非営利活動法人ピーストレランス、そして大きく、ごちゃ混ぜと書いてあるロゴがあるんですけど、これがまたね、ひらがなでごちゃ混ぜ、全部色が違うんですよね。
違いますね。
ね。
はい。
五が赤、地がオレンジ、矢が黄色、馬が緑、ゼが青ということで、
おしとみさんが最初に作ってずっとこれですね。
ねえ、これがまたね、まあ、いろんな色が混ざり合って、いろんな人がいて、いろんな形があってっていう、まさにごちゃ混ぜを表している、はい、ぜひ皆さんもね、ごちゃ混ぜの世界を感じにお越しいただきたいと思います。そして5月30日東中学校でごちゃ混ぜ運動会もありますのでお越しください。では一言ずつメッセージを細野さんからいきますか。
はい、はい、あのまだまだですね、シンポジウム、余裕がありますので、あのぜひあの申し込んでいただいて、あのぜひご参加をね、あのいただきたいなというふうに思ってますので、よろしくお願いします。それからごちゃ混ぜ運動会の方も第8回目になりますけども、また改めてご案内をさせていただきたいと思ってますけども、ぜひそちらの方もですね、はい、ご参加の方またよろしくお願いしたいと思います。
はい、絶対楽しいですからね。そして安藤さん、
はい、まあ、今世界中でいろいろ嫌なことが起きていますけども、あの心のバリアフリーっていう言葉をね、きちんと考えていくと、自分があの何を大事にして生きたらいいかってことがね、改めて見えてくると思いますので、ぜひそういう機会にしていただけると嬉しいなと思います。
はい、ぜひ心のバリアフリーを広げていきましょう。今日のゲストは NPO 法人ピーストレランス代表理事の細野秀幸さん、そして幹事であり医療ジャーナリストの安藤昭雄さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。